Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子どもの自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子どもは自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか。当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。みなさんこんにちは、マスミンです。今日もいかがお過ごしですか。私はね、今日ちょっとご機嫌なんですよ。というのも、長女にね、ちょっと昨日褒められたんですよね。なんて言われたかというと、お母さんってさ、いつもご機嫌だよねって言われたんですよ。で、まあご機嫌ってね、そんなに喜ぶようなことなのかなって自分でもちょっと思ったんですけど、実は私それを言われてすっごい嬉しかったんですよ。なぜかというと、基本的に私は自分で自分のことを不機嫌な人だと思っているタイプの人間だったんですね。で、子供の頃からそんなに機嫌がいいことっていうのがなくて、人のあらを探したりするのが好きだったり、自分のこう正しさを主張するのが好きだったりするタイプだったんで、いつもどちらかというとご機嫌が悪いっていう風に人に見られて生きてきたんですよね。で、それが少し子育てをしていく中で少しずつ変わってきて、で、この前長女にとうとうね、子育て12年目にしてお母さんってご機嫌な人だよねって言われたっていうのがね、ちょっと本当にね、ご褒美のような気がして嬉しかったんです。で、やっぱりね、それも周りの人とか、まあ、子供もそうだし家族もそうだし、あとなんだろうな、仕事を通じて学んだことっていうのもいっぱいあるし、やっぱり自分一人で生きてるんじゃないんでね、この周りの人に感謝したりとか、生かされてるなっていうことを気づけたのが一番大きいのかなって自分でも思ってるんですけれども、そんなわけで今日もご機嫌にスタートしたいと思います。どうぞ30分よろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate and a song that... 今日から実践できるママが笑顔になるヒント、今日はですね、さっきのお話、ご機嫌なこと、ご機嫌であることっていうことについてちょっと喋りたいかなと思ったんですが、まあ長女にそんな風にお母さんってご機嫌だよねって言われたっていうことなんですけれども、とはいえ あの常にご機嫌かってそんなことはなく、やっぱり落ち込んだりすることもあるし、ああ失敗したって反省したりとか、あと子供に腹が立つとかね、そういうこともずっとあるわけです。で、だから常にご機嫌ではないんですけれども、実際は。でもどうしてそういうふうに言ってもらえたのかなって思って考えた時に、あ、私こう落ち込んだり腹が立ったりしたところから回復するのが早くなったなとは思うんですね。で、どういう意味かと言いますと、人ってやっぱり落ち込むとこう際限なく落ち込めると言いますかね、あどうして私は あの時こうしなければよかったのにとか、なんでこうしちゃったんだろうって考えれば考えるほど人って落ち込むじゃないですか。で、それを続けようと思えばいくらでも続けられて、でそうするとするほどこうなんて言うんですか、落ち込む時間が長いとか腹を立てる時間が長いとかね、そういうことになっていくわけです。で、結果的に不機嫌な人が出来上がっていく、昔の私っていう感じだったんですけれども、こういう考え方を知ったというかね、落ち込む時に無理やりこう、あ今私落ち込んでるからご機嫌にならなきゃとか、こんなことしてたら私いけないわってこう無理やりこう自分を持ち上げようっていうのは結構しんどいんだなっていうことも経験からね分かっているんですけれども、実はもう少し簡単に日々の心がけで落ち込みから回復できる術があるんだなっていうのを知ったのが、落ち込んだ時に一生懸命頑張ってご機嫌になろうとするんじゃなくて、普段の生活で、なんていうのかな、ご機嫌の種っていうのかな、集めておきましょうっていう話なんですね。で、そのご機嫌の種って何ですかってなると、本当にね些細なことです。日々の生活の中で、私このコーヒーは大好きなんだよねとかね、その銘柄、お気に入りの銘柄でちょっと一息つく時間が好きだとか、あるいはそのコーヒー飲む時のカップかのマグカップ、これが一番好きなんだよね、落ち着くわっていうのもあるかもしれません。ね、私コーヒー好きなんでコーヒーの話ばっかり出てくるんですけれども、例えばそうだな、お気に入りのイヤリングをちょっとしたら一日気分が上がるんだとか、そういうこともあるかもしれないし、この曲を聴いたら元気になれるっていうこともあるかもしれません。で、そういうふうに日頃自分の気持ちをちょっと持ち上げてくれるようなものがあるなっていうのを自覚して、それをいっぱい集めておくと、少し落ち込んだりとか少し腹が立ってイライラしたりとかして、ちょっとこうね、思考がマイナスな方向に傾いたなって思った時に、私の場合ですと、好きなコーヒーを飲んで一人でホッとする時間を作るとか、あとは おしゃれが好きな人だったらそのお気に入りの服を着てちょっと散歩に行ってみるとか、そういう普段の生活の中で自分のご機嫌を、保ってくれるものっていうのを、落ち込んだ時に試すとちょっと回復が早くなるっていう風に、分かってきました。なのでね、皆さんもぜひね、その落ち込んだ時に意識するんじゃなくて、普段の生活の中で、自分をご機嫌にしてくれるものっていうのを集めてみてはいかがでしょうか。はい、そんなお話でした。ではここで今週の1曲です。ライカライフでネセサリーソング。
朝焼けが窓を叩いて、新しい今日が始まる。柔らかな風、君の頬を撫でる。次の季節の訪れを感じた。茜色背中に受けて、黄昏に染まる心は穏やか。 けを感じる言葉はまだ素直になれなくても、それでいいんじゃない、何も求めないでいて、僕が生きるそのための必需品は君さ、それだけでいい、君がいればそれ、
ただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。子育てライフオーガナイザーのさえたんこと田中さえ子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さえたんです。
さえたんは、まあ、さえたんはっていうねずっとね、私もライフオーガナイザーとして活動している期間も長いので、さえたんのことはよく存じ上げているんですけれども、はい、そうですね、何から聞きましょう。さえたんはライフオーガナイザーとしてどのような活動を具体的にされてますか？
はい、ライフオーガナイザーとして今で8年目になるんですけども、はい、片付けのサポートをご自宅とか、事務所に行ったりすることもあるんですけど、実際に片付けを一緒にするサポートのお仕事と、うん、であとですね、協会の、日本ライフオーガナイザー協会の認定講師をしております、はい、入門講座と2級認定講座を、開催して、ライフオーガナイズをちょっと広めるお手伝いをしております。
はいはい、じゃあライフオーガナイザーになりたい人を育てる。
そうですね、はい、その
先生なんですね、
はい、認定講座に関してはその2つですね。
なるほど、
はい、であとは子育てオーガナイザーってついてるんですけど、はい、子どもの子育てだけじゃなくて、うん、はい、私は自分が子育てをしている中で、はい、自分もすごく育ったと思っているのと、はい、あと、個人の子を育てるっていう意味でも、うんうんうん、ライフオーガナイザーすごいいいなって思っているので、まあ、個人の子と子育ての子どもの子と、はい、己の子と全部つけて、はい、子育てライフオーガナイザーってひらがなで子育てって書いてるんですけど、はい、子がいろんな意味があるんですけど、はい、子育てオーガナイザーっていう名前でやらせていただいてます。でそれに関連するお話を、まあ、学校園とか、うんうんうん、あと公共機関とかでお話しさせていただいたりとか、うんうん、あとね、ライフプランというか、その人生を生きる中で、はい、ライフオーガナイズの手法を使って、まあ、楽に生きていくためにちょっと思考の整理とかをするのに、はい、企業などで、はい、研修させていただいたりとかも最近はしております。
じゃあもう多方面でご活躍なんですね。
恐れ入ります
本当にね、私が資格を取ろうかっていう頃から、田中さんはすごくもうすでにご活躍、
田中さん、
そう、田中さん あのご活躍のライフオーガナイザーでいらっしゃってね、
はい、いえいえ、ありがとうございます。あんな人
素敵だなと思っていたんですけれども、私の勝手な思いなんですけれども、はい、さっき言ってたそのご機嫌の種を見つけるのがすごい上手な人なんだなっていつも見てて思うんですが、
そう思っていただけるとめっちゃ嬉しいですけど、
ね、お話を伺うと昔は全然そうじゃなかったよっていう話が山ほど出てくる。
さっき の, あの、ね、オープニングのマスミン の,、はい、あの不機嫌な人っていうのがすごいよくわかるというか、うん、私めちゃめちゃ不機嫌な人で、
あ、そうなんですか、
あの人のあらを探してなんぼみたいな絶対騙されへんでみたいな。
なるほど、ちょっと斜めから見てみる。
そうですね。でもまあ元々の性格は多分めっちゃ楽天的なんですけど、うん、なんか楽天的ゆえになんかそんな何でも信じたあかんみたいに育ってきた部分があるので、
そうなんですね。
そうです。 なのでなんかすごい両極端なんですけど、元々はやっぱりあんまり自分で自分をご機嫌にするのは得意ではなかったかなと思いますね。
そうなんですね、うん、でも私がもうなんていうのかな、あのサエタンを知ってから、
うんうん、
こっちずっと結構ご機嫌な人だなって思ってるんですけどね。
それはとっても嬉しいな、
うんうん、だからね、そういう風に、まあ、慣れたらいいなじゃないですけど、うんうん、ああいう心の持ちを素敵だなといつも思って、
ありがとうございます。そう思っていただけると、まあ、でも本当にね、お母さんが笑ってないと子供たちも暗い生活をしないといけないので、はい、
そうですね、
はい、そう思ってます。
じゃあ
嬉しい。
その活動をする中でだんだん変わってきた感じですか。
そうですね、ライフオーガナイザーなんかもう私も本当にうまくいかないことがいっぱいあった時にライフオーガナイザーになって、
はい、
でその時にあ、こういうものの考え方もあるんやとか、
うんうんうん、
自分で自分を幸せにしてもいいんやっていうのがすごく大きくて、でこれはお母さんが知った方がいいんじゃないのって、その家族にとっても子どもたちにとっても、
うん、
それお母さんが知ってほしいよねっていうのが活動の原点ではあるんですね、
うん、なるほどね、うん、自分が自分を幸せにしてもいいんだって思ったっていうことは
なんか、ね、
その前は
その前は、結婚したら旦那さんが幸せにしてくれると思ってたし
なるほど
そうそうそう、
はいはいはい、
え、結婚したのに幸せにしてくれへんのみたいな、
あ、なるほど、
とかそのなんかこう自分から積極的に何かっていうんじゃなくて、その環境の中でこう私は多分幸せにしてもらえるみたいな甘い考えがあったんですよね。
なるほど、だから人に与えられるものだと。
あ、そうそうそうそう、だから結婚したから旦那さんが私を幸せにしてくれる、うん、子供産んだから子供たちが私に幸せを与えてくれる、うん、みたいな、なんかそういうところがぼんやりとあって、
はい、
それが自分の努力とか自分のその心持ちでできてるっていうのはなんかちょっとかけ離れてたんですよね。おい、しっかりしろよって感じやけどでもなんかそういうとこがすごくあったの、ぼんやりと。
あ、なるほど。じゃあそれを 何, が、うん、何かきっかけありました、それが変わってきたの。
そうじゃないんだなって誰も与えてはくれないんだなっていうところから、
はい、
じゃあ自分で自分の人生をどうやって生きていこうっていうのにすごく悩んだ時期があって、うん、まあ、30代子供3人、私3人子供いるんですけど、はい、3人の子供を産み終わったぐらいの時に、
うんうん、
なんかおかしい、子供増えても幸せになってないみたいな、まあ、それはそれで幸せだったんですけど、
はいはい、
なんかもうちょっとなんか自分らしく生きるのってあるのじゃないかなと思ったところから、まあ、ライフオーガナイズ学んだりとか、はい、子育ての中でいろんなことを学んでいく中で、
うん、
あ、できることがあるんやなっていうのはすごく思いましたね。まあ、さっき言ってたマスミンが言ってたその幸せの種もそうですけど、
はい、
まあ、例えば子供に一つ声かけするにしても、うん、上から怒って言うよりはなんか一緒にこうやろうって思えるような声かけをした方が、
うん、
自分も幸せになるんやなっていうのをなんか気づいた気はしますね、
うんうん
うん、私いつもこん棒を持ってたお母さんだったので。
あ、こん棒？
そう、こん棒、鬼のこん棒を持ってた鬼母ちゃんだったのであ
、そうね、殴ってはない、
殴ってはない
でも殴るぞみたいな、
なんかすごいパワーマネジメントだったんですけ ど,
なるほど、
うん、でもそれを手放したことで自分もすごく楽になったし、
うんうんうん、
今ではその長女とかも付き合いやすくなったねって言われ
ます、うん、お母さん最近付き合いやすい、
最近付き合いやすいみたいな、
すごいなんか褒め言葉ですよね。
そうそうそうそう、そうなんですよ、
やっぱり、はい、じゃあお子さんもじゃあ お母さんのそのさえたんのお母さんとしての変化を感じて、
うん、
お子さんも変わってきた感じですか。
すごく変わったと多分思いますね。長女とかは本当に今も高校2年生になったんですけど、
はい、
長女とかは私のその黒い歴史をすごくたくさん覚えているのでまあまあ3人とも覚えてるんですけど、
はいはい、
ちょくちょくねなんか黒い歴史を 嫌味のように突っ込んでこられたりするんですけど、
そうなんですか、
そうじゃなくてよかったね、今はそうじゃなくてよかったねってこうみんなで笑うんですけど、まあ、彼女たちはやっぱり私が変わったことで、なんかねこう大人って楽しそうって思えてくれるようになったので、なんかあんなんやったら私はお母さんにはなりたくないって思われてた部分があったので、なんかそれはえらいことやなと思って、はい、今はなんか大人楽しそうっていうか、いくつになっても楽しそうって言ってくれるのがすごい嬉しいなと思ってます、
はい、いいですよね、うん、子供がお母さんを見て大人って楽しそう、うんうん、あすごいなんか嬉しいですよね、
本当に嬉しかったです。なんかうちの両親変よねってよく言われるんですけど
あそうなんですか、
そうそうそう、なんかね、うん、なんか自由やなあんたらって言われるんですけど、でも自由だからこそ、ね、大人って楽しいってこう将来に希望が持てるような、そういうふうに思ってもらえるんだったらもう何も言うことはないみたいなぐらい嬉しかったですね。
そうですね、本当ですね、うん、私もそう言われるように頑張ろう、頑張らなくていいのかな、
まあまあ ね,
ね, 楽、うん、ね、やっぱり自分が幸せであるっていうことを自分に、うん、まあなんていうのかな、自分で自分を幸せにするか、
そうです、ね、
さっきさえたんがおっしゃってたのはね、
うん、そうそう、自分で自分を幸せにするっていうこと、うん、まあそれこそ自分の人生をちゃんと自分で決めていくっていうことをやっていくっていうのが一番、うんうんうん、根本的なのかなと私は思ってます。
なるほど、うん、そのオーガナイズの考え方というかそのやり方とか、うん、いろいろ思考の整理とかを通じてそういう考えをが身についてきた感じ。
そうですね、うん、だからね、オーガナイズのライフオーガナイズの中で一番大きなところって自分で選択をするっていうことがすごく大きなところになるんですね、
はい、
もちろん空間もそうですし、
はい、
時間とか情報の整理をする時も、
はい、
自分でちゃんと選択するっていうところがあるので、うん、いらないものだけをのけるのではなくて必要なものを選び取るっていうことをしていただくんですけど、
はい、
まあ、それが本当に人生の中で何か局面に立った時にどっちを自分で選ぶかとか、うん、何を選ばないかみたいなのをちゃんと選択できるっていうのはすごく身についた気がしますね、
うんうんうんうん、
だって今まで与えられるのを待ってたので、
うん、
でもそうじゃないって思った時に意欲的に自分で何かを掴んでいくっていうのはすごく良かったなと思ってます。
なるほど、うん、まあ、じゃあそのお仕事をされる、まあ先生だったり講師だったりそのお片付けのサポートだったりっていうのもされつつ、
う
ん、お母さんとしても自分に自信を持って、
ね、うん
うん、前に進んでいくっていう姿勢がやっぱりお子さんに影響してるのかもしれないですね。
そうですね、それはすごく感じてます、
うん、
はい、
じゃあ、そんなさえたんがですね、まあ、その講師活動もなさったりとかいろいろされてるんですけれども、近々何か皆さんに、何ですかね、お会いできるようなイベントがあるんですって。
はい、そうですね、ライフオーガナイザーが、毎年、はい、チャリティーイベントをしてるんですけれども、
はいはい、
それが、5月にいつも毎年開催してるんですけれども、
はい、
今年もですね、大阪さん、ごめんなさい、関西3会場、
はい、
チャリティーイベントを開催を予定しておりまして、
うん、
チャリティーイベントっていうのはですね、まあ、収益金をすべてチャリティーに回すっていうのがチャリティーイベントなんですけども、
はい、
皆さんにはライフオーガナイザーってどんな人とか、どんなことしてくれる人とか、ライフオーガナイズって何っていうのを理解していただくためのイベントをメンバー全員でいろいろ考えてやっておりますので、
はい、
それが5月19日の日曜日に、神戸の東区区民センター、
はい、
でこちらはですね、キッチンすっきり心すっきりっていう名前でキッチンを、うん、フォーカスして、
はいはい、
いろいろやってみるっていうイベントになってます、
うん、
で、5月の23日に木曜日、
うん、
京都の子ども未来館というところで、こちらは我が家をホットステーションにという名前で、
うん、
自分の家でゆっくりするためのこう晴れとけみたいなお話をメインにされるということだったんですけども、
はい、
我が家でくつろぐ、ね、みんなこうウェルカムな感じでしてもらうっていうのを考える、イベントになってます、
はい、
で5月の30日31日木曜日ですね、
はい、
大阪市中央公会堂で、こちらは私が実行委員長を務めさせていただいてるんですけれども、
はい、
プロの片付けを体験してみようということで、
うん、
本当にリアルにライフオーガナイズの片付けってじゃあ何してくれるの、どんなことするのっていうのを、ね、
うん、
見ていただいて、で少し一緒に体験していただく、ようなイベントを考えています。
なるほど、
はい、
じゃあ まあ、ざっくり大枠でどういうものなんですかっていうよりは今のイベントの、テーマを、
そうですね、それぞれがね、
結構ね、
そうイベントの具体的で、あの関西全体 の、 あのテーマが、はい、ウェルカムっていうのがテーマなんですね。なので、はいはい、京都でしたらお家のウェルカムを考えるっていうのもありますし、うん、大阪でしたらオーガナイザーとお客様との間でウェルカムの気持ちをこうね、うん、お互い持てたらみたいなところで、
はい、
それぞれいろんなことを考えて、少しでも身近に感じていただけるようなイベントをやろうと思ってますので、ぜひご興味いただければ嬉しいなと思います。
そうですね、もし、はい、じゃあそのイベントに興味あるとか行ってみたいと思ったら何をどうやって見れば調べられますか？はい、
ライフオーガナイザー、
はい、
関西チャリティ2019というところで検索していただきますと、はい、このイベントすべてが載っているホームページが検索できると思いますので、そちらに、はい、アクセスしていただければとても嬉しく思います。
じゃあ専用のホームページがもうあるってことですよね。
はい、もうできてますので、
はいはい、ライフオーガナイザー関西チャリティ2019ですね。
はい、
はい、もしね、だからその興味ある方、お片付け下手なのよでもいいんじゃないかなと思うんですけど、
そうです、お片付けが興味あるけどできない人もですし、うん、お片付け好きですっていう人ももちろんそうですし、うん、今ね片付けってすごいいろんな方法があるんですけど、はい、それの中で一つライフオーガナイズっていうものも知っていただけたらと思っています。う
ん、ぜひね皆さん検索してね、どんなイベントなのか見てみていただけたらなと思います。そして、はい、ぜひご興味湧きましたら、
はい、
ご参加すれば、
はい、
さえたにも会えると
。はい、私3会場全部行ってますので。
あ、そうなんですね。
はい、ラジオ聞いたよって言ってもらえたりすると小躍りすると思います。
わかりました、はい、ぜひね皆さんさえたに会える機会ということで、
はい、
行ってみられたらどうかなと思います。
はい、ぜひお待ちしております。
はい、で最後に手短にね、
はい、
お母さんとしてこれをしたら私いつもご機嫌なんだよ、笑顔なんだよっていう秘訣か何かありますか？
はい、一つは体が弱ってることが多いので落ち込んでるときは早くごめんね早く寝るわって言って先に温かくして寝るっていうところと、あと家族と一緒にこんなんあってんとかって言って話を聞いてもらうっていうのも私の中ではすごく大事なことだなと思ってます。
なるほど、はい、じゃあやっぱりなんかこう なんていうのかな、落ち込むようなことがあったらちゃんと解消する術を持っとくってことですね。
そうですね、そうですね、割と私はおしゃべりが多いかも。
好きですよね。
好き
っていうか上手なんですよね。
いやいやいや、おしゃべりするとなんか頭の中整理される気がして、
あ、はいはい
はい、うん、そんな感じですね。
わかります、出すことで整理されるってありますもんね。
はい、
はい、じゃあ皆さんもね、こう溜めがちだっていう人は一回出してみようっていう感じも、うん、一度心がけてみられてもいいのかなと思います。はい、はい、では今週のゲストは子育てライフオーガナイザーさえたんこと田中さえ子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。今日のねさえたんの言葉、自分で自分を幸せにできるしていいんだなっていうことですよね。だからそれを自覚したというか思ったっていう、分かったっていうことがすごく大きかったっていうことなんですけれども、やっぱりねそうなんですよね、やっぱり誰かに幸せにしてもらいたいと思ってる間って結構実は幸せって遠くにあるんじゃないかなって私も思っていて、冒頭で言いましたご機嫌の種を集めるともちょっとリンクするのかもしれないなって思いました。自分でね幸せになるっていうのは何もねすごいね大金持ちになるとか、もうシンデレラみたいにこう玉の輿に乗るとか、そういう大きな幸せとかそういうことを考えなくても実はよくて、日常に幸せって転がっているものだと思っています。それをどう自分で見つけて拾い上げて自分の心の中に収めていくのか、それをするのかしないのかっていうことでね、自分が幸せだと思えるかどうかって大きく変わる気がしていますよ。なので皆さんもぜひ、自分で自分を幸せにするっていうことを決めてもらえたらいいんじゃないかなと今日は思いました。 では何か一つでも今日も皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。You are the wind beneath my wings.